ご機嫌いかがでしょうか。中村くみんです。今回配信のフラワーステーションは花のある人々。私中村くみんが会いたいと思った方に花や緑を介して会いに行ってしまおうという企画。今回は葉っぱをモチーフにした絵を描いていらっしゃいます洋画家の群馬直美さんのアトリエにお邪魔しちゃいました。では早速お聞きください。ではフラワーステーション、今回のゲストは洋画家、葉っぱの画家と書いて洋画家、群馬直美さんをお迎えしました。群馬さん、ではよろしくお願いします。
あ、こちらこそよろしくお願いします。
群馬さんのご出身が群馬県ということなんですけれども、お名前が群馬さん、ご本名でいらっしゃいますか？
あ、そうなんです、本名です。やっぱり群馬でもあんまりいないですね、ほとんど。だから群馬にいても本当に本名とか小学校の時もなかなか友達とか私の名前呼びたがらなかったりしたりしてね。やっぱね、自分の県名を呼ぶっていう、さんをつけてしかも呼ぶっていうのが恥ずかしかったみたいで、なかなか名前を呼ばれないような
確かにそうかもしれないな。さあ、じゃあ本題に入らせていただきますね。群馬さんはそもそもそのモチーフを葉っぱにされたというきっかけから教えていただけますか？
あ、はい、それは今から27年前、東京造形大学っていう美術大学に通ってまして、大学3年生の頃にこの世の中で一番美しい作品を作ろうと思いまして、3ヶ月間かけて作り上げたんですよ。それはどういうものかっていうと、まず金網で土台を作りまして、どういう形をしてたかっていうと、ふくよかな女性の全身ですね。全身で、それがまあ巨大化されていたもので、でお米屋さんから麻袋をもらってきて、ちぎってその金網で作った土台に木工用ボンドで貼り付けて、その上から鉄粉と銅粉を塗り込めて、さらに腐食液で腐食させて、でその上から瑠璃色のカシュー塗料っていう塗料があるんですけども、それを塗り込めまして、そうするとなんかちょっと瑠璃色がかった中にキラキラしたような輝きの美しい表情が出るんですけども、それにさらにカラフルな目を、ちょうど鉛筆で人の目を描いたような目ですね、リアルな目玉とかつぶんでなくて、だからちょっと可愛らしい目をたくさん作って、その女の人のオブジェの表面に貼り込めましてね、下宿先の、アパートの小屋を借りてね、アトリエ代わりにして使ってたんですけども、で暑いから窓とか開け放って作っていたら、近所のおじさんとか通りかかって、お姉さん何作ってんのとか、もう興味津々で聞くんですよ。いや、世界で一番美しいものを作っているんですとか言ってね、作ってる時から評判良かったんです。評判がいいっていうか、だからその大学の学園祭で発表したら、もう感動の嵐で、きっと感動のあまり泣いちゃうなと思ってね、で作り上げてそれを発表したんですよ、そしたらやっぱり案の定、私の友達が、いや、群馬さんの作品を見て夜も眠れなかったわとか言ってくれてね、だから思わず固い握手とかしてね、ありがとうありがとうとか言って、でそんなこんなでその学園祭は終わって、でその世界で一番美しいもの作品を当時住んでたアパートの軒下にね、保管したんですよ。そしたら 2,3 日後ぐらいに、当時住んでたアパートの大家さんと、あと管理人のおばさんが2人でやってきてね、どうしたのかなとか思ってね、開けたらすごい2人とも血相変えててね、いや、群馬さんの作品を見てね、裏のうちの子供がね、怖がって泣いているから何とかしてほしいとかで、私としてはその意味が最初分からなかったんですよ。だって私としては世界で一番美しいもの作品を作ったんですよ。でも子供が怖がって泣いているっていうのはどういうことだろうとか思ってね、でだんだんその怖がったっていうことを考えていくうちに、ひょっとして自分の感覚って世の中とずれているのかなと思い始めたら、どんどんこう自分自身を疑い始めまして、あ、これ作ろうって思った瞬間に、本当にいいのそれでみたいな、もう一人の自分が現れてきたんですよ。でだんだんその何も感じられない、これはまずいなと自分でも思って、とりあえず体だけは鍛えておこうと、 でジョギングをやってたんですね、はい、毎日
走ってたんですね。
ちょうどその3ヶ月ぐらい経った頃に、ふっとその時なぜか上を見上げたんですよ。そしたらなんかそれまで枯れ木だった場所に新緑が芽吹いて見えて、その太陽の光で透けてね、その新緑がものすごく美しいと思って、その美しさっていうのが心の底にスーッと入り込んできて、その時にはそのいつもいつももう一人の自分が現れてっていうのはなくてね、本当に素直に美しさが染み入ってきたので、あ、私はこういう美しいって思えるものをみんなに伝えられるような作品を作れたらいいんだな、こういうものを作りたいなと思って、それから葉っぱをテーマっていうものにして創作活動を始めたんですけれども、
フラワーステーション花のある人々。
さあ、そんな群馬さんなんですけど、テンペラという技法でね、葉っぱをお描きになられてるんですけども、どういった技法なのかというのをちょっと教えていただけますか。
テンペラは油絵の具ができる前の時代にやられていた技法で、絵の具は自分で毎日作るんですね。顔料という色の粉に水を加えてちょっと練って、それだけだと乾くとまた元の粉末状態、パウダーに戻ってしまうので、それを定着させるものとして卵を加えるんです。で、卵は黄身だけの場合と白身だけの場合、黄身と白身の両方の場合があって、腐らないように防腐剤を数滴とか、防腐剤の代わりにお酢を加えてもいいんですけれども、で絵の具を自分で作って描くんですけれども、基本的には板に天然のボロニア石膏っていう石膏がありまして、それを1日3度塗りが限度で、12回塗るんですね、最低。そして下地作りをして、だから1日3回だから最低12回だから4日間かかりますよね、その下地作り。
下地を作るのに、絵を描く前の準備ですね。
そうです、そうです。でその地塗り作業が終わったら、よく乾燥させて、それを平らにするために鉄板で磨き上げて、
それで初めて卵で練った
絵の具で、その絵の具で描ける状態になるんですけれども、
本当に一つの作品仕上げるまでにどのくらい時間がかかるものなんですか。
今は紙に描いているんですけど、板に描く場合はやっぱ最低、そうですね、初めて描いた葉っぱのドクダミの葉っぱの裏と表を描いたんですけれども、1週間以上、10日間ぐらいかかりましたかね。その1枚の葉っぱ、小さな葉っぱですよね、それとずっとこう向き合って10日間ですからね。まあ、葉っぱがしおれできちゃった、どうしようとか言って、こうコップに水を張って入れてみたりとか、いろいろなこう介護というんですか、葉っぱに頑張ってね、私が描き上がるまで頑張るんだよと言いながら、ずっとチクチクと10日間1枚の葉っぱと向き合うっていう。でも大概そういう時ってなんか葉っぱも分かっているのか、モデルとなっている葉っぱさんたちは、私が描き上げるまではなんとかこう頑張ってポーズというか撮ってくれているっていうのは毎回書いてて不思議だなと思うんですけど、
それすごいですね。葉っぱもこうだんだん時が経つとこう縮れたりしてきますよね。
もちろん縮れてきてるんですけども、それでもまだおのが姿を見せようとしてくれているような気がするんですね、私にとっては。で、頑張って書くからねと言いながら、言ってはいないですけど、思いながら書いてだからなんか朝から晩までずっと延々とかかりっきりになっちゃいますね。こんなに頑張ってくれてるから、私も頑張って書かなきゃと。
いや、それはすごい興味深いな。やっぱりこう気を感じるんですかね、見ててもらってるっていう
と思いますよ、私は。だからなんとかこうハンドパワーとかないですけども、私はハンドパワーで気を送ったりしてみたりしてますけど。
でもね、やっぱ植物って感じるって言いますよ。なんか、
あ、そうですよね。
そう、植物になんか嘘発見器をつけて実験した博士がいて、やっぱ切るぞとかって念を送るとビビるらしいですよ、植物が。針がビーって触れるらしいです、
なんかクラシックの名曲とか聞かせるとすくすく育つとか、なんかいろいろありますよね。
絶対ね、 生命あるものっていうのはね、気があるんでしょうね。
ですよね、うん。
身近にある葉っぱに限りない愛情を注ぎ続けて絵を描き続ける葉っぱの画家群馬直美さんのインタビュー前半をお聞きいただきました。引き続き後半もお楽しみに。